皆さん、ハレルヤ。聖なる、聖なる、聖なる主を伝えます。主は全能者、力ある神、王の主の主、私たちを愛してくださる方、また全ての技を完成された方です。この方を覚えてですね、共に御言葉を開いてまいりたいと思います。まずですね、いつものように東日本のためにですね、しばらくお祈りいたしましょう。このですね、現象の問題、またですね、余震、その他それから守られるようにということで、被災者の慰め、励ましがあるように、特にですね、心と霊のケアが必要とされています。また被災者の救援活動のことですね、またボランティア作業者に助けてお祈りがあるように、この国の霊的に目覚めて、罪を取り留めるため、その従いためになるように、そして私たちクリスチャンがですね、このことのために用いられるようにですね、今JMC もですね、このために活用していますけども、まだまだですね、ボランティアを必要としています。またですね、そのためのさまざまな必要もあるというふうに出されております。その人のためにですね、私たちはですね、祈りを捧げていくことができるようにですね、そのように祈りましょう。お祈りいたしましょう。お祈りいたします。お祈りいたします。このことを共に祈ることができますか。ありがとうございます。私たちが日々このことを覚えて祈ることができるようにも助けてください。私たちの祈りをあなたが聞き答えてくださることを信じ感謝します。イエスの名によってお願いいたします。アーメン。感謝します。ではですね、いつものようにですね、これもですね、なんですけども、聖書の通読箇所を見ていきたいと思います。旧約聖書は歴代史第1から第2、新約聖書が1の2となっています。この歴代史第1は、ダビデの時代で終わりまして、そして歴代史第2はソロモンの治世と神殿建設から始まっていきます。神殿が完成した時に、そこには素晴らしい神様の臨在が現れました。これらのところもですね、ぜひ皆さんお読みください。新約聖書の方はですね、使徒の働き、今回の箇所はペンテコステの出来事からステパネの証のところとなっています。これらのところもですね、皆さん、読んでいただければと思います。この使徒の働きの中からですね、3章を今日は開いてまいりたいと思います。使徒の働き、3章の、1から19節のところ、新改訳聖書の、2版ですとですね、212ページ、3版231ページのところ、後ろの方になります。3章の1から19節のところです。ではですね、司会者をお願いします。ではですね、このことは未来から来たから私を求めるために毎日一日の目的のように未来の前に向かってもらって、彼は世界で良くても未来の中学生の目的を受け取ってもらって、世界は良くないとともにこのことを求めて私たちを見ようとして、男は何かもらうと思って彼に目を向ける。仕事の世界は人類の私ではない、しかし私にあるものはあるのです。そして彼は彼を求めるために何を一つの何をしたいと 聖霊様がペテロを通してなされた素晴らしい御業が書かれていました。で、使徒の働きというふうにですね、この書はタイトルが付けられているんですが、この書のタイトルは使徒の働きではなくて聖霊様の働きというタイトルの方がふさわしいというふうにですね、言われる先生がおられます。私も本当にそうだなと思いますね。人がですね、このような何か力あることをできるのではありません。ただ聖霊様が人を通して働いてですね、このことをなしてくださいであるならですね、このところはですね、聖霊様の働きと呼ばれてもいいかもしれません。しかしですね、その器となった人たちがですね、そこにいたということも大切なことですね。またですね、聖霊様の働きによるということは今も同じです。私たちは何をするにも聖霊様と共に聖霊様に会って歩ませていただく、これは非常に大切なことです。今回のこの使徒の働き、読んでいただいたのは3章ですけれども、この一番最初のところを見ますとですね、イエス様が天に上げられるところから始まります。使徒の働きのですね、1章の1節にはこう書いてあります。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められた全てのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じられてから天に上げられた日のことにまで読みました。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたとあります。このですね、使徒の働きという書はですね、テオピロよという言葉から始まるんですね。ですから、受け取り人がテオピロという人なんです。でこれを書いたのはルカという人なんですね。ルカはお医者さんだったとも言われますけれども、ルカがですね、テオピロに宛てて書いた、長い手紙であるというふうに言うことです。で、その著者はですね、ルカという人 で、このルカはですね、ルカの福音書という福音書も残しています。それでですね、そちらの方を見ます。そうするとですね、ルカの福音書の1章の1から3節でこう書いてあります。私たちの間ですでに確信されている出来事については多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、初めからの目撃者で御言葉に伝えるものになった人々が私たちに伝えたその通りを、私も全てのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。こういうふうにテオピロと一緒に当てているんですね。エルカが手紙を書いたのはどちらもテオピロという人宛であるということがここでわかるんです。ところがですね、いろいろこう歴史を調べていった上でですね、このテオピロというのが誰なのかがわからないんです。一体このテオピロというのは誰のことなのか、それは未だに明確にされていません。キリスト教というのはですね、いろんな研究が進みやすい、そういうふうな、またですね、資料も結構ですね、そのローマの時代はですね、いろんなことが記録されているものですから、だから調べやすいものであるはずなのにですね、テオピロが誰なのかわからない。 で、実はですね、当時教会は迫害の中にありましたので、ローマの高官であるテオピロ殿に対して書いた手紙であるかのように見せたものであるかもしれない。まあ、テオピロはそういう意味では架空の人物かもしれないというふうな考え方もできると言われますね。ローマの高官に当てられたかのような文章はですね、受け取り人を知ろうとするものを撹乱する効果があったかもしれない。ところでこのテオピロという名前なんですね。そのテオピロ、これはですね、神様を表すテオスという言葉と、それから愛するということを表すですね、フィレオという言葉をくっつけたものなんです。テオピロ、これはまあテオピロなんですけども、テオスとフィレオ、神を愛する、または神に愛されている。テオピロという名前は神に愛されているものという意味なんですね。神に愛されているもの、この手紙の受け取り人はつまり神に愛されている人ということなんです。神に愛されている人、皆さん、聖書はイエス様を信じるあなたに向けて書かれたものです。神様がそのために書かれた書です。いろいろなものを通して書かせた神様ご自身が、しかしですね、それを書かせた、そういう書です。そうであるならば、今これを聞き、また読んでいるあなたこそ神に愛されているんです。つまりあなたこそこの書の受け取り人だということです。神に愛されているあなたこそこの書の受け取り人であり、これは私のために書かれた書なんだと言っていいということです。皆さん、聖書を読むとき、特にこのルカの福音書、テオピロ殿と書かれているここを読むとき、神に愛されている私のために神様はこの書を書いてくださったんだという気持ちでですね、ぜひ読んでください。この手紙は誰か人に書かれたものではない、あなたのために神様が書いてくださった、そういう手紙です。これは自分のためだ。そして言いましょう、私は神に愛されているものです。この手紙は私のためだ。この手紙は私のためである。私は神に愛されているものです。そのようにですね、皆さん言っていこうではありません。今一緒に言ってみましょう。私は神に愛されているものです。それでいいでしょうか。はい、私は神に愛されているものです。アメン。そうです、私たちは神に愛されています。アブラハム、イサク、ヤコブの神と聖書の中で神様が書かれています。そしてイエス様によってご自身の愛を示された神様ですけれども、それは信じているあなたの神様です。今イエス様を信じている、そして神様を信じるあなたの神様です。そしてこの聖書の言葉はあなたのための言葉です。さて、使徒の働きの話に戻りますが、先ほど見ましたこのところですね、テオピロイというところに続いてですね、まだ天に上げられる前のイエス様は言われます。イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そしてさらにですね、イエス様は言われました。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもいい。それは父がご自分の権を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、イザヤ、サマリア全土および地の果てにまで私の証人となりますと、こういうふうに言われました。イエス様が天に上げられる前に語られたその言葉で、まず聖霊のバプテスマを受けるから待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊のバプテスマを受ける。まあ、水のバプテスマというのはですね、これは水の中にザブッと体をつける。もしくはですね、ザバーッと頭から水をかける。そういうふうな儀式であるわけですね。それに対して聖霊のバプテスマ、これはまたですね、神の霊である聖霊様の中にゾボッと体をつけるようにですね、聖霊に満たされる。もしくはですね、上から聖霊様が注がれるようにですね。そのようにして私たちが神様の霊に豊かに触れる、これが聖霊のバプテスマであると聖書に書かれています。私たちは神様の霊と豊かに触れ合うことができるわけですね。そしてですね、その時を待ちなさい。それとですね、もう一つはですね、聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。 そしてエルサレム、イダル、サマリアン全土、内の果てまで私の証人となります。この聖霊様の力によってイエス様を明かしするものとなるということが書かれていますね。イエス様は十字架で血を流されました。そしてご自分の命で支払いをなされました。まあイエス様はですね、そのためにですね、血を流してくださった、苦しんでくださった。そのことによって支払いがなされた、それが完全であるという、そのことを表すために復活をされた。まあイエス様はですね、私たちのために十字架でかかって死んでくださって支払いをされた。それは私たちの罪の身代わりや代価であるというふうにも言われますけれども、これはですね、まあ、少し違いますが、保釈金のようなものとも考えることができますね。まあ、保釈金という、まあ、制度があってですね、まあ、刑が決まるまでの間ですね、拘置所に入っていなければならないはずの人をですね、まあ、お金を積むことによってですね、しばらくの間出てくることができるというふうな、そういう制度がありますね。イエス様はご自分の命で私たちの保釈金を払ってくださった。いや、もっとですね、私たちの刑すべてを取り除くための代価をイエス様はご自分の命で払ってくださったんだということを聖書を教えていますね。そしてその支払いが完全であったから、イエス様は死から蘇ってこられた。そしてそのことによって私たちと神様との間の関係、失われていた神様との関係が取り戻されたのが、そのイエス様の十字架で復活から7週間後、 7×7 日でですね、49日ですよね。49日後、まあそれはまたですね、五旬節と言われるとも言われますが、50日目ですね。その日はですね、聖霊降臨、ペンテコステと言われる日です。でその日に神の霊が下った、信じるすべての者に神様の霊が注がれた、その出来事が使徒の働きの2章に書いてあります。聖霊、これは力の霊であると言います。またその力によって地の果てにまで宣教する使命を私たちは負っているとも言われます。しかしそれだけではなくて、この神の霊が注がれた時に私たちは神様との関係を取り戻すんです。これは重要なことなんです。人類の歴史の中で私たちは神様との関係を、一番最初アダムとエヴァが堕落したことによって失ってしまった。でもイエス様が十字架で死んでくださって蘇られた後、それから49日目、聖霊様が注がれた時に、神の霊と私たちの関係が取り戻されたんです。神様と私たちとの関係が、霊である神様と私たちとの関係が取り戻された。これは人類の歴史において非常に重要なことなんです。これは父なる神様の約束でした。そしてイエス様は天に上げられてそのことをなされました。聖霊様が注がれると力を受けると聖書は書いてあります。まあ、今見たところですが、聖霊があなた方の上に臨まれて力を受けます。そして地の果てまで証人となる、これが約束です。そのための代価はすでにイエス様が払ってくださった。そしてこの聖霊様が注がれたその日が教会の誕生日なんです。私たち教会は神様の霊によって生きる者の群れです。ですから神様の霊が注がれるまではですね、どんなにいい教えがあっても、そしてその教えに従おうとする人々が集まっていたとしても教会と言えないんです。でも神様の霊が注がれて、神様の霊によって私たち一つされる、聖霊様によって私たちが導かれていく、そこで教会が始まるんです。ですからこのペンテコステと呼ばれる日、また聖霊様が注がれたその日は教会の誕生日です。そしてそれは日曜日の朝だったんですね。キリストイエス様が死んで蘇られた復活の日も日曜日の朝です。まあ、イエス様が蘇られたのはその日曜日の朝の早くでした。週の初めの日と書いてありますが、これが日曜日です。その明け方早くに女たちはイエス様のお墓に行きました。見ると石が、墓を覆っていた石がですね、 墓から転がしてあって、中にイエス様の体はなかった。もう明け方にすでにイエス様がよみがえっておられたんですね。ですからイエス様の復活はこのように日曜日の朝早くに起こりました。聖霊様が注がれたのはどんな時間でしょう。聖霊様が注がれた後、使徒の2章ですけども、人々がたくさん集まってきました。そこでペテロですね、彼は他の11人の弟子たちと共に立ってですね、言いました。これがペテロの最初のメッセージです。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に目を貸していただきたい。今朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。聖霊様によってですね、みんながですね、すごいこう満たされてですね、片目には酔っているかのようにも見えた。それでですね、ペテロは言うんです。これは朝の9時だから、私たちは酒で酔っているんじゃない。聖霊様が注がれたのはですね、大体それくらいの時間だったということですね。そしてそれこそはですね、預言者によって語られたことなんだ。私の霊を全ての人に注ぐと、終わりの日、神様のご計画が実現したその時、私の霊が全ての人に注がれる、そのように言われたそのことが今起こった。そして主の名を読む者は皆救われるというですね、その救いの計画がその時始まる。このですね、予言ですね、それがこの時に実現したんだとペテロは言っているんですね。そしてエルサレムに来ていた巡礼者の中にも、このことからイエス様を信じる者が起こりました。そしてこう書いてあります。使徒の働き2章41。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加わった。聖霊様が注がれたその日、ほんの一握りだった弟子たちは突然3000人の集団に変わったんです。たくさんの人がそこにやってきてですね、そしてイエス様を信じたんです。これがその時起こったんですね。皆さん考えられますか。まあ、リバイバルというのはですね、人々が聖霊様の働きによってイエス様を信じるようになる、そのことですけれども、もしリバイバルが、いや私たちはリバイバルが起こることを信じていますが、リバイバルが起こるなら同じようなことがあり得るんです。ある日突然この群れが3000人になる、どんな風でしょうね。まずここには入れないです。3000人とても入れない。ベランダからですね、スピーカーを置いてですね、下に向かって叫ばなきゃいけないでしょうか。それともですね、神様が新しい場所を与えてくださるでしょうか。いや私たちは今もですね、新しい場所が与えられるように祈っているわけですね。そのことも主はしてくださると信じますが、それだけでなく、さらに人々が増し加えられていったとも書いてありますね。しかしそのようなことが起こったときに、私たちにとって大切なのは何でしょう。現象や状況を見るならば、すぐに私たちは振り回されてしまう。私たちに大切なことはイエス様にしっかりと目を向けて祈ることです。そして神様の言葉である聖書にしっかり立つことです。私たちが間違った考えに振り回されることがないよう、聖書にしっかり立つことです。そのために皆さん、今私たちは聖書を読み祈らなければなりません。そして一人一人と神様との関係、信仰がしっかりと成長していかなければならないんです。皆さん、あなたが聖書を読むことはやがて来る魂の大収穫、リバイバルへの備えです。その時が来てからでは間に合わないかもしれない。今、皆さん聖書を読みましょう。聖書を読むとあなたの霊は成長します。あなたの霊の成長のためにも読みましょう。そして、やがて来るリバイバルの時に自分自身が御言葉にしっかり立つことができるためにも聖書を読みましょう。そして、その時が来た時、信じた多くの人々を御言葉によって正しく導くことができるためにも、正しく教え励ますことができるためにも聖書を読みましょう。まあ、その時ですね、突然3000人の大きな群れとなった、いやさらに増し加えていった教会ですが、人数が増えただけではなくて、さまざまな聖霊様による御業が起こりました。今回の箇所はその一つです。読んでいただいた箇所ですね、ここに一人の足のつかない男の人が出てきます。 だから彼は生まれつき足が利かない、だから彼は歩いたことがない、そういう人でした。この人はですね、宮に入る人たちから施しを求めるために美しの門という名の宮の門に置いてもらっていました。人々は運んできてですね、そして彼は宮の門に置かれる。そして彼は何をするか、そこを通る人たち、神殿に入っていこうとする人たちにですね、何かくださいと、そういうふうに言うわけですね。そして彼のことを憐れみを持って人々はいろんなものを恵んでくれる。それによって彼は生活をしていたんです。彼は毎日そこにいました。みんなが彼のことをよく知っていました。足の悪い人だということをよく知っていました。そのような彼のところにペテロとヨハネが通りかかりました。ここで彼はいつものように施しを求めました。何か欲しい。ところがペテロを通して聖霊様が働かれました。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言いました。まあペテロはですね、どんな見習いをしていたでしょう。そんなに立派な見習いをしていなかったと思いますね。まあ、いい服を持っていたわけでもないでしょう。まあお金持ちには見えなかったでしょう。しかしペテロは私たちを見なさい。男はですね、何かもらえると思って二人に目を注いだね。まあですね、通りかかる人みんなにですね、この男の人は声をかけていたんです。ですからですね、ペテロやヨハネの顔も最初はちゃんと見ていなかったかもしれません。下を向いてですね、何かください、足元しか見ていなかったかもしれない。でも私たちを見なさいと言われて、この男の人はペテロの方を見ました。するとペテロは言うんです。金銀は私にはない、何か欲しいと言ったところでですね、ペテロは言うんです。私にお金はない。はっきりとペテロはですね、言うわけですね。しかし私にあるものをあげよう。皆さん、ペテロは何を持っていたのか。ペテロにあったのは何でしょう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいとペテロは言っています。あ、ごめんなさい、ですね、ここですね。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。ペテロは持っていたのは何でしょう。それはイエス・キリストの名なんです。皆さん、もしですね、誰かの通帳を預かってお金を下ろしに行くとします。その時にですね、まあ、通帳と一緒にハンコが言いますね。あなたがもしですね、通帳とハンコを預かって銀行に行って、そしてそこに書類を書いてですね、そしてハンコを押す、まあ、そうしたらですね、銀行は、まあ、今はややこしいでですね、本人確認があるかもしれませんが、まあ、お金を引き出すことができる。しかしですね、もしその時ですね、預かったハンコでなくてあなたのハンコを押したらどうでしょう。お金を下ろすことできるでしょうか。できないですね。預かったハンコでなければならない。その通帳にですね、正当に使用されているハンコでなければ、そこにあるお金を下ろすことはできない。まあ、これがですね、アメリカですとですね、まあ、通帳、ハンコではなくてですね、サインであったりするわけですね。正しいサインでなければ、そういうふうなですね、お金を下ろすことはできない。まあ、カードなんかもそうですね、正しいサインでなければ使うことはできない。イエス・キリストの名、これには重要な意味があります。皆さん、あなたは、神様に何かをお願いして聞いてもらえると、そう信じることができますか。 自分が言ったこと何でも神様は聞いてくださる。どうでしょう、私たち人間には罪があります。神様から離れてしまった存在です。ですから私たちは神様に何かお願いすることはできない。しかしイエス様の名前には力がある。そしてイエス様は私たちに言ってくださいました。私の名によって求めなさいと。これは私たちが預かったイエス様という名前のハンコでありサインなんです。そしてこれは神様が持っておられるものを引き出すことのできる名前なんです。この名前を使うならば神様は神様の持っているものを何でもですね出さなければならないというそういう名前なんです。ただそこに私たちが必要なのは信仰です。私たちは本当に信じてイエス様の名前を使うならば何でも引き出すことができるんです。あなたが私の名によって求めるなら何でも与えられますとイエス様は言われました。この御名によってペテロは歩きなさいと言ったんです。皆さん生まれた時から歩いたことのない人を歩かせることなんてできると考えられますか。普通の人にはできません。でも神様ならどうでしょう。私たちを作ってくださった神様ならその足を新しくすることもできるでしょう。イエス様の名によって歩きなさい。この時ですね歩くことのできる力をですねこの宣言を通してペテロはこの人に与えたんですね。イエス様の御名によってそれを与えられました。イエス様の御名の権威によってこのですね素晴らしい力が流れたんです。皆さんここで大事なことを見てください。この人は足が効かないんです。ですから普通なら立ち上がることも歩くことも不可能です。ある人は言います、もしこの問題が解決したらあのことができるんですが、ここで彼は言うこともできました。足が治ったら立ち上がり歩くことができます。そうですね、私たちは普通そうです。ここでですね彼は足が悪いんです、歩きなさいと言われて、いや何を言うんですか、そういうことかってできるわけです。この足が治ったら、治してくれたら歩きますということもできるわけです。まず足を治してください。でも信仰はそのように働きません。彼はこの時信じたんです。そしてペテロが手を取ってですねそして立たせようとする時に彼は立とうとしたわけです。足とくるぶしが強くなって踊り上がってまっすぐに立って歩き出したんです。歩いたり跳ねたりしながら神を賛美して一緒に宮に入っていたと書いてありますね。御言葉によって彼は立ち上がりました。ここに出てくるペテロ、彼はですね不可能と思えることがイエス様の御言葉によって可能となるということを何度も見た人です。ある時はですね一晩中魚を取ろうとしました。ペテロはもともと漁師でした。ガリラヤ湖でですね船を出して漁をしていた。で、ある夜ですね一晩中魚を取ろうとしたのに何も取れなかったんです。それで帰ってきてですね朝からですね次の漁のためにですね網を作ろうと言いました。そうするとそこにですね一人の立法の学者が、一人の男の人がやってきて、そしてですね船に乗せてくれと言うんです。それでですね船に乗せるとちょっと外に出てちょっとだけですね沖に出てくる、岸から離れてくれということですね。岸から離れます。でそこにですねたくさんの人たちがやってきます。この人の話を聞こうとして、この人はですねペテロの乗っている船でですねペテロの横でですねそのたくさんの群衆に向かって神の言葉を語るんです。聖書に何が書かれているか、また神様はどういう方か、神様はどんな人々を愛しておられるのか、そのことをその方は語ります。そしてお話が終わった後ですねこの人はなんとですねさらに沖に出て行ってですねそして網を下ろしなさいと言うんです。 テロはですね、あ、この人は律法の学者さんなんだなと思いながらですね、話を聞いていました。それは、あ、彼はですね、律法を勉強している人なんだ。ところがですね、今度はですね、沖に出てですね、網を下ろせというんです。皆さん、専門分野が変わります。これはペテロの専門分野です。湖で漁をしているペテロ、彼はですね、どこに網を下ろせば魚が取れるのかよく知っていました。またですね、どういう時に魚が取れるかもよく知っています。だからですね、ここでイエス様が言われた時、バカバカしいと思いました。自分は夜通し魚を取ったのに、魚を取ろうとしたのに取れなかった。専門家の私ができないことをですね、あなたができるはずがないだろうと、そのようにも思いました。でもペテロという人はですね、柔らかな心を持った人だなと思いますね。まあ、ここシモンと書いてありますが、これはペテロの最初の名前です。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。このようにですね、ペテロは言って、そしてですね、網を下ろしてみるんです。ペテロはですね、疑ってなかったと思いますか？絶対疑ってたと思いますね。必ず網に魚が入るなんてことを確信して網を下ろしたんじゃありません。でもイエス様の言葉にそのまま従ったんです。そうした時にその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになったと書いてあります。それだけではなくてですね、このたくさんの魚であるために引き上げることもできないから、他の船にも応援を頼んだとかにも書いてありますね。一匹に二匹ですね、入ってきたんじゃないんです。たくさんの魚が取れたんです。ペテロにとっては考えられないことです。ペテロの船に乗って網を下ろせと言われた。それはイエス様ですね。イエス様の言われる通りに、したそこに素晴らしいことが起こりました。イエス様のお言葉には力があります。別なところでですね、ペテロはイエス様が水の上を歩かれた、それを見ました。イエス様がですね、弟子たちがみんな船の上にいるとき、夜です、真っ暗な中、誰かが水の上を歩いてくるんです。よく見るとイエス様でした。この時ですね、ペテロは面白い人だと思います。歩いてくるイエス様に対して、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと言うんです。私も歩いてみたい。あなたはそんなに思いますか？皆さんどうですか？自分も歩いてみたいなって思いますか？あれやってみたいからイエス様、私にもやらせてください。もうペテロはですね、すごい好奇心旺盛な人だと思いますね。でもここでイエス様は言われました。イエスは来なさいと言われた。来なさい。ペテロはですね、自分がイエス様が歩いておられるからとパンと入っていっても歩けないと分かっていました。でもイエス様が言ってくださったらできる、イエス様が言葉をくださるならできると信じた。それでイエス様に言葉を求めたんです。イエス様来なさいと言われました。それでペテロは船から出て水に歩いたんです。これ歩いたと書いてありますね。そしてイエス様の方まで歩きました。もちろんですね、もちろんじゃないですけども、この後ペテロはですね、波を見て怖くなって沈んだとも書いてあります。そこをイエス様また助けてくださったとも書いてあります。まあ恐ろしさのあまりですね、ペテロの信仰が揺らいだんですね。でもそれでもイエス様はさらに助けてくださいました。ペテロは水の上を歩きました。イエス様の言葉には神の力と権威があります。そしてペテロは聖霊様が注がれた時、自分がその御国の権威と力を帯びているということを知っていたんです。それで言いました。金銀は私にはない、しかし私にあるものはあげよう。ペテロはイエス様の御名を預かっているということを知っていました。それでそのイエス様の名前によって歩きなさいと命じた。 歩いたり跳ねたり神様を賛美します。これは礼拝です。主に感謝して喜ぶ、これは礼拝です。私たちは声だけでなくて自分の存在すべてを持って神様に感謝を捧げていきたいと思います。さてですね、ペテロを通して主が語られたその言葉を信じて、この足の悪かった人は癒されました。今も体に不具合のある方がおられます。皆さん、ある箇所でイエス様は言われました。ルカの福音書の中にこう書いてあります。エリアの時代に全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにヤモメが多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされたのです。また預言者エリシャの時に、イスラエルにはライ病人がたくさんいたが、そのうち誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。すべての人が癒されるのではない、そのことがこの箇所から見て取れます。もう一箇所ですね、イエス様が言われたことをですね、マルコの福音書から見ますと、こう書いてあります。イエス様がふるさとに帰られた時、この人は大工ではありませんか、マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか、その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか、こうして彼はイエスにつまずいた。イエスは彼に言われた。預言者が尊敬されないのは自分の教理、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼の信仰に驚かれたと書いてある。ここでイエス様は何一つ力ある技を行うことができる。イエス様は何でもおできになる方です。しかしイエス様は私たちの信仰によって働かれている。私たちが信じるならイエス様の力を引き出すことができます。でも私たちが信じないなら、またですね、イエス様が語られたことを私たちは受け止めないなら、ペテロはそうでしたね。完全に信じたわけではなかった最初の時ですね。しかしそれでもイエス様になすことができた。それはペテロがその言葉をそのまま受け止めたからです。でも疑うところにイエス様は働くことがおできになりました。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。主は一人一人の信仰に働かれます。イエス様が力あると信じるならそのようになります。イエス様が良いことをしてくださると信じるならそのようになります。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。皆さん、この言葉は良いことにも働きますが、悪いことにも働きます。私たちに神様良いことをしてくださる、そう信じるならそのようになる。また神様は私に悪いことばかりする、そのように私たちが信じてならそのことも起こりうるということです。私たちは神様が良い方であるということを信じなければなりません。ヘブル人の手紙にこう書いてあります。信仰がなくては神に喜ばれることができません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者は報いてくださる方であることと信じなければならないのです。皆さん、神様がおられるということ、そのことをですね、一般の方々もクリスチャンでなくてもよく言われます。あ、神様がおられると思います。でも皆さんが信じなければならないのはそのことではありません。神様を信じているあなたに神様は良いことをしてくださるということ、このことです。神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならない。それが信仰です。そしてそのことが神様を喜ばせるんです。神様は私に良いことをしてくださると信じることが神様を喜ばせるんです。なぜなら神様はすでにあなたのために良いものを用意しておられるからです。ちょうどですね、預金通帳にたくさんのお金が用意されているようにですね、それを引き出すための皆もイエス様の名前も神様あなたに与えてくださいました。それを引き出すのは信仰だけなんです。神様は私に良いことをしてくださると信じる信仰だけがイエス様の皆を用いて、その神様が用意してくださっている祝福を引き出させるんです。 ですから私たちは神様が良い方だということを信じなければ、また神様が力あるということを信じなければ。皆さん、聖書を読むときに私たちはこの2つに注目しなければ。またですね、私たちが祈るとき、皆さん、私たちが主と共に歩んでいく中で、そのことは気づかれていきます、積み上げられていきます。神様がどんなに素晴らしい方が、どんなに偉大な方かということを、私たちが聖書を読み祈るときに神様は悟らせてくださいます。またですね、神様がどんなにあなたを愛しておられて、あなたに良いことをしてくださろうとしておられるかということも、私たちが聖書を読み祈るときに教えてくださいます。そのことによって私たちは大きく神様からの祝福の入り口を開けることができるわけですね。主は言われます、求めなさいそうすれば与えられます、探しなさいそうすれば見つかります、叩きなさいそうすれば開かれます、誰であれ求めるものを受け、探すものを見つけ出し、叩くものに開かれます、書いてありますけどね。信じて求めるものは必ず受ける。そして主は良い方です。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。そうすればなおのこと天におられるあなた方の父が、皆さん、天におられる神様はあなた方の父です。あなた方のお父さんです。なぜならあなた方を作り、あなた方を愛しておられる 方ですね。ですからこの方がどうして求めるものに良いものをくださらないことがありましょうと聖書は言っています。私たちが信じて、この方を信じていくならば、主は良いことをしてくださいます。信じましょう。それが愚かに見えても、神様に信頼しましょう。私たちが神様を信じるときに、あなたのやってることは何なんですかと、愚かに見られたり、馬鹿にされたりすることもあります。しかし、神様は真実な方です。またですね、それで何事にも自分にしてもらいたいことは他の人もそのようにしなさいと書いてあります。皆さん、私たちは神様から与えられたものを持って与え、また神様与えてくださると信じて与えるんですね。神様が与えてくださるということを私たち信じないなら、私たちは一生懸命自分のものを握りしめてしまうかもしれない。でも神様はあなたに与えてくださると約束してくださったような、このことを信じましょう。神様はまたこの世界の全てを作り収めておられる方です。ペテロは言います、彼に信頼する者は決して失望させられることがない。この方に信頼するのは失望ありません。大切なのは神の言葉を受け止めるということです。神様は良い方だと信じるということです。テオピロよ、神に愛されているものよ、神様あなたによ。あなたは神様に愛されています。神様に愛されていて、神様はあなたに良いことだけをされます。このことを信じましょう。そしてこの方に目を向けましょう。そしてこの方に会って歩ましていただきましょう。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのように恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。皆さん、あなたのためにイエス様は十字架を忍ばれました。十字架でかかって死んでくださいました。そして今神様の右について皆さんのために取りなしの祈りをしてくださっておられる、これがイエス様です。この方に目を向けましょう。そしてこの方は御子さえも与えてくださいました。この神の御子、この父なる神様ですね、このイエス様さえもあなたのために与えてくださいました。ですからこう書いてあります、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。イエス様を与えるほどのことをしてくださったんだから、もう何もいただかなくて結構です、そんな風に思わないでください。神様はもっと大きな祝福を用意しておられるんです。もうイエス様を与えたんだから、私の御子を一人を与えたんだから、もうお前たちにやるものはないよ、そんな風に神様言われる方じゃないんです。 あなたのために良いものを与えてくださる。すべてのものを私たちに恵んでくださると書いてあります。ですから主を信じ信頼し、御言葉にアーメンと応答しましょう。そして神様の祝福を受け止めてまいりましょう。主はあなたの愛におられます。お願いいたしましょう。またいつもの課題も共にお願いください。私の方からします。まずして共にお願いいたします。どうぞお願いいたします。Amen.